こんにちは。 N 教のトランペット担当、菊本和明です。今日はトランペッター対談をお届けしようと思いまして、ゲストにトランペット奏者の佐瀬雄介さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。こんにちは、佐瀬雄介です。今日はありがとうございます。今僕たちは N 教の練習場で話をしているんですが、 N 教の練習場って初めて来て、この高輪ゲートウェイ駅から今日来たんですけど、はいはい、そこも初めて来ましたね。いや、すごい、めちゃめちゃすごい大きな建物でびっくりします。
そうですね、数年前にちょっと改修工事が行われまして、はい、今こんな綺麗な状況で、外観もね、綺麗な状況でしたけど、はい、僕が初めて2003年にここに来た時は最初どこにあるか分からなかった。
え、そうなんですか。
はい、あ、ここ、え、これが N 教の練習場なんだっていう。
あ、その外観とか。
そうそうそうそう、今だったら建物にもね、 NHK シンフォニーオーケストラって書いてますけど、はいはい、当時ね、書いてなかったんじゃないかなと。
あ、本当ですか。
はい、ちょっと一瞬迷子になりましたけど。
あ、本当ですか。
はい、
なんか僕それこそ専属学園音楽大学なんですけど、はい、もしかしたらすれ違ってるかもしれないってことで。
そうですね、学内で、
はいはい、なんか音大の感じをちょっと思い出しましたね。
あ、
今日トランペット対談ということなんですけど、菊本さんがトランペットを始めたきっかけは何なんでしょうか。
トランペットを始めた経緯は、どれが一番面白いですかね。直接的なのは、6歳年上の姉が吹奏楽部、中学校の吹奏楽部に入ったことがきっかけですね。僕の出身中学校っていうのが、いわゆる吹奏楽が盛んな学校でして、西宮市立今津中学校というところなんですけれども、僕の父もその今津中学校の出身なんですけど、父が中学生の頃のその今津中学校吹奏楽部っていうのは、いわゆるそのやんちゃな男の子たちがいる吹奏楽部っていうところだったんですが、父はそういうイメージがあったもんで、姉が吹奏楽部に入るって言った時に、もう家の中がもう大騒動になりまして。
あ、本当ですか。
そう、うちの娘をそんなとこにやれんってぐらいの感じだったんですけれども、蓋を開けてみると、姉よりも両親が吹奏楽部にのめり込んでしまいまして、だから お前も中学生になったら入るんやでみたいな感じで、僕も本当は野球部に入りたかったんですけど、運動神経がないことは重々自分でも自覚症状があって、で最初はね、ホルンをね2時間ぐらい吹いてたんですよね。なんですけど、いまだに覚えてるんですけど、2個上の中学3年生の先輩がこう僕のこの首根っこを掴んで、お前はトランペットやなって言って連れて行かれて、20数年経ちます。
なるほど、
はい、
なるほど。
そんな感じです。
僕は小学校に、マーチングバンドがありまして、そこの見学行った時に、やっぱトランペットってなんかそのかっこよく見えるじゃないですか。いや、かっこいいんですけど、それを見た時に、あ、トランペットやりたいなと思って、そこからトランペットを始めたのがきっかけですね。で、中学校は吹奏楽部に入って、高校は吹奏楽部には入らず、社会人のビッグバンド、もうそこからジャズを始めてっていう感じですね。僕は普段ジャズやってるんですけど、はい、オーケストラでいうトランペットの立ち位置っていうのはどういったものなんでしょうか。
一概にオーケストラといっても、そのオーケストラの作品も多種多様なんですけれども、例えばモーツァルトやハイドンの曲で求められるトランペットは、いわゆる打楽器的な要素があったりとか、ブラームスだとトランペットじゃなくても良かったのかなという、管楽器の一員として書かれてたりで、それがマーラー、リハルト・シュトラウスになってくると、いわゆるトランペットの何て言うんですかね、こう、華やかな部分であったり、こう歌い込む部分であったりっていうのをすごくこう引き出してくれて、で、今僕たちが使っているこのトランペットっていうのは、そういうところから発展していると思うんですけれども、共通して言えるのは、僕はオーケストラはもう弦楽器が全てだと思ってます。なので、その弦楽器で構成されている、なんていうんですかね、音楽にどんな色をつけるか、 みたいな、そんな役割なのかなっていうふうに思いながら演奏してます。ジャズはどうですか？
難しいですね。でも先ほど菊本さんおっしゃっていたそのなんか打楽器的な要素っていうのはトランペットってすごいあると思っていて、うん、僕もそのジャズとかそのクラシック、まあ、その大きく違いはないと思うんですけど、クラシックとそのポップスミュージックって言われるものの違いはなんかその ビートが出てるか出てないかっていうのがすごい大きいかなと思っていて、うん、でトランペットっていうのはその例えばジャズだったらスイング、そのスイングするフィールとか、まあ、そのポップスとかネオソウルだったらその縦乗り、うん、その16ビートとか8ビートとかの乗り具合をすごい一番表現できる管楽器なんじゃないかなっていうのはトランペットは感じますね。でそれと同じようにあとはすごい歌に近い管楽器だなっていうのは、まあ、トロンボーンも金管はすごいそう思うんですけどありますね。で先ほどなんかすごい僕逆に先ほどの菊本さんの話聞いて結構ジャズとクラシックってやっぱりその、まあ、当たり前ですけど共通点ばっかだなと思うんですけど、なんかその色彩を加えるみたいのもジャズトランペットは同じだなと思っていて、なんか今ジャズって結構その、自由なんかその フリーとか何も決まってない状態で進行していくこともが多いんですけど、その時にトランペットという楽器がその今進行している色付けというかここに向かってるんだよっていうのを示す上ですごいなんか大事な楽器なんじゃないかっていう気がしてて、そういう意味で花形楽器って言われるんじゃないかなっていう気がしてます。
まあ大まかにクラシックジャズって分けていいのかっていうのはちょっと思うところもあって、この間ちょっと佐世さんとは違うプレイヤーと話をしてたんですけど、僕らの住み分けって非常に難しいんですよね。まあ、ジャズであったりポップスもやりますよね。
そうですね。
ミュージカルもやります
よ。ミュージカルはそこまで僕やらない
ん
です
か。いやですか、はい、でミュージカルの現場に行くといわゆる佐世さんサイドの人もいればこっちサイドの人もミュージカルをやったりするので、まあ結局のところ使ってるもん一緒なんですけど、だけどやっぱりジャズっていうものに関して僕は勉強をしていないからやっぱすごいなと思うのは、僕たちはそのクラシックの現場っていうのはまず楽譜があってそれをどういうふうに演奏するかっていう、今位置あるものをどれぐらい膨らませるかっていうところなんですけど、佐世さんがおっしゃってた、急にごめんなさい関西弁になりましたけど自由っていうところですよね。そのアドリブっていうところがもう僕はもう全くできないんですけど、やっぱ自由っていう言葉は難しいと思ってまして、まあ、佐世さんの現場どうか分かんないですけど、僕らの現場で明日衣装自由ねって言われた時の恐怖感ってないんですよ
めちゃめちゃ分かりますよ、僕は
分かります分かりますだから一人だけ全然違うやったらどうしようとかって思っちゃうんですけど、やっぱこう自由っていうことはやっぱそこにセンスが求められるし、こう流れを読んでいるかっていうところもあったりするんですけど、でやっぱその0から1を生み出すっていうのはやっぱこうなんていうんですか、思いつき、いや違うな、インスピレーションインスピレーションがこう、ね、湧いてこないとできないことなので、僕たちクラシックの現場っていうのはここに書かれてる音をどういうふうに演奏しようっていうところですけれども、おそらくジャズっていうのはそこに何もないところに何を書こうっていうところから始まるっていう、これはいやすごいことやってるなって思います、本当に。
本当ですか、
はい、
でもなんかそのなんて言うんだろう、なんか僕の感覚では多分クラシックの方からはなんかゼロから生み出してすげえみたいな感じで思われてるかもしれないんですけど、結構その結構なんかゼロではないような気がしてて、例えばさっきおっしゃってたコード進行っていうのもなんか一種のその制約的なルールみたいなのが存在してて、なんかその中でそのルールにのっとってじゃあ自由にやりましょうみたいな、なんかまさにこの今のなんかそのお話ししてる感じを演奏でやるみたいなイメージが、まあ、それこそジャズのにも中に、なんか例えばもっと自由なフリージャズみたいなのもあったりしますけど、そういうのは0から1な気もしますけど、なんかまあそのメインストリームのジャズは割とその今のこのおしゃべりのようになんか話しながらどんどん発展させていくみたいなイメージです。なんか1をどんどん膨らますみたいなイメージかなっていうのはありますね。例えばなんかクラシックで、あでもあれカデンツァとかってあるじゃないですか、その協奏曲とかの、ああいうのってのは結構自由にやる人もいれば 決まってる人もいればっていう感じなんですか。
やっぱでもそこはねセンスが現れるんですね。
なるほど。
でカデンツァはちゃんと和音進行が1度4度5度1度っていう風に、はい、ちゃんと進んでいくっていうことを理解した上で作るか、
はいはいはい、
それを考えずにもうなんかやりたいことやってしまうかでその人のプレイスタイルの深さっていうのは測れるかなっていう感じですね。
なるほどなるほど、はい、あそうなんですね。そうです。もうガチガチに決める人もいるってことですか。カデンツァ
いますね。で大体、うん、大体みんな耳コピです。
あなるほど。
耳コピとか出版されてるものをそのままやるっていうのが多い、はいはい
は
い、
あそうなんですね。
いや本当は自分でカデンツァ作れないといけないんですけどねっていう。実はこの間昨日おとついかな N 響のコンマス の篠崎さんともそういう話を。
あ本当ですか、
はい、実は昨日と本番があるんですけれども、はい、パガニーニのバイオリン協奏曲っていうのがまあまあ すごい曲なんですけどね、うんうんうん、カデンツァがいろんな番があるらしいんですけど、ね、誰の番やったか忘れましたけどなんか7ページぐらいカデンツァがあるやつがあったりとかするらしくって、で、まあ、ちょっと僕らにはそういうことできないですけど、まあ、でもそのひけらかさない程度にこう自分はこういうプレイヤーだよっていうことをちゃんと出せるといいよねっていう、ちゃんとそのコード進行分かった上でっていう話は、こっちもやっぱコード進行やっぱ大事やね。
大事ですね大事ですね、は
い、というわけで今日はせっかくなので、はい、佐世さんと菊本で何かこの、まあ、クラシックとジャズのセッションをしたいと思うわけですけれども、
はい、
まあ、いろいろちょっと曲を考えましたがどうですかこの曲。
いやまさにぴったりじゃないかなっていう気はしてます。
そうですよね、はい、何年前でしょうかテレビ CM にもなってましたし、
はい、
佐世さんの師匠である
そうですね
原友直さんの作曲、
はい、
でありますし、まあ、それを一緒に演奏してたのは、まあ、僕の N 響の先輩である仏坂幸代さんという、はい、この2人のセッションのその CM を見てなんかかっこいいことやってんなって思ったんですよねこう砂浜をね二人でこう向かい合って吹きながら歩いてくるっていうなんやおしゃれやなとかって思った
んですけど。めちゃめちゃかっこいいですよね。
かっこよかったね。だからちょっと前半部分は僕はクラシカルにちょっと、はい、演奏したいなっていうふうに思いますけれども、はい、はい、そうね原さんに支持されていたということですけれども、はい、原友野さんに何かメッセージはありますか。
メッセージですかでも多分この今回のその HH ブルースやらせてくださいって連絡取った時になんか原さんすごい喜んでくださって、なんかそのもうぜひぜひで菊本さんにも演奏していただけるならぜひ曲を提供するのでってことで言われて、
ありがたいでございます。
多分これを楽しみにしてると思うので原さん頑張ります。
原さん聞こえましたでしょうか実は僕はあれなんですよ。僕もちょっと原さんに、まあ、習っていたわけじゃないんですけど、はい、大学4年生の時に原さんがソリストでシエナウィンドオーケストラさん、うんうん、
はい、
の演奏会があったんですけど僕その時の裏方をやってまして。
え、そうなんですか。
はい、でその時にプロ目指してますっていうのでその時に原さんのサインをもらった覚えがあります。
めちゃめちゃいい話ですね、
はい、原さん菊本も頑張ります、はい、それでは私菊本和明と佐世雄介さんによる HH ブルースです。どうぞお聞きください。今日はですね私 N 響の菊本和明が佐世雄介さんをお迎えして、お届けしてまいりました。いかがだったでしょうか。
いやめちゃめちゃ楽しかったですね。あとやっぱりこう違うジャンルの方と特に同じ楽器でお話しさせていただく機会ってなかなかないので、
そうですね、
本当に貴重な 時間をありがとうございました。
いえ、こちらこそ。いや、もう本当ね、やってること一緒なんですけどね。
そうですよね。そうですよね。
こう楽器を口につけて息吹き込んで音出してるっていうことでは全く変わりないんですけれども、あんまりだからここに境界線を作りたくないなっていうふうには思うんです。
はいはい。
なのでなんかもっとね、仲良くしましょうよ。
こちらこそですね。
まあ今日初対面やからね。今日はお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。